考と感情の取扱説明書。この番組は丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽しく、そしてより楽になるような Tips をお届けいたします。間違えたけど、まあいいや。はい、今日からシーズン3に突入です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
だいぶ空きましたけれども、
そうやな。
そう、今日はなので、そちらの様子だ、こちらの様子をちょっとその共有しながら、どんな感じで過ごしてたか話したなと思っています。
はい、てかいつぶりやっけ。
いつだろう、2月ぐらい。
あー、でもそんなもんか。
多分2月でも前かな。お猿さんの誕生日より前だった気がするな。
あー、じゃあまあ2ヶ月空いてんだよな。
うん、
なるほど。
はい、ここ
じゃあこの2ヶ月の近況報告みたいな感じだね。
はい、聞きたいです。
まあ議会だよね。
うん、
うん、3月はやっぱ予算の審査があって忙しいし、
うん、
まあそうやな、基本議員として忙しかったという言い訳。
はい。忙しくて
ミファの相手ができなかったという言い訳。
そうですね。その忙しいさなんかも充実はしてたんですか。
あ、もちろんですよ。そりゃそう、
その心失わずに。
ああ、ちょっと怒りの感情が出てくる時はあったけど、
うん、
まあまあまあ落ち着いてたかな。
うんうんうん。
うん。
じゃあ結構暇なく働いてた感じ。
あ、そうね。暇はないね。
うん。
なんかなんでこんなに仕事があるんやろうって思うぐらい仕事があるのよ。
うん、
うん、
でもそれをそう、その整理してなんかその一つずつこう片付けていくのは悪くはないですよね。
悪くはないというのは自分の日々の過ごし方として、
うん、気分、なんか気持ちの良いことでもありますよね。
あー、そういう意味ね。
うん、
なんかな、そういう意味で言うとちょっと微妙で、
ああ
、あの議員って執行権がないのよ、
うん、
市長や教育長が執行する人で、
ああ、
我々はこう、なんだろうな、批判をしたり、
うん
うん、議決をしたり、
うん、
まあなんか決めるのはこっちで決めんねんけど、
うん、
実際するのは市長なんだよね。
うんうん。
でいろんな問題を解決したいなと思って取り組んではいるけど、こっちが解決するわけじゃないのね、
うん、
指摘をしてこれは変えなあかんと思うでみたいな話はするけど、やってくれるかどうかって向こう次第で、
そっか、
こちらが期待するほどやってくれへんから、
うん、
でも期待を裏切られるともうってなんねんけど、期待せえへんのも変な話やん。
まあそうですよね。
うん、だからなんかすごく微妙なのよね。自分のメンタルを安定させるためには他者に期待しない方がいいんだけど、
うん、
けどそれを変えてもらうことには市民生活の質が上がってけへんから、
あ、
やっぱ期待をしちゃうよね。
しますよね。
そうするとイラッとするんだよね。
そうだよね。
そうだからね、なんて言うんだろうな、いいことなんだろうけどもやっとする。
あー、でもそれもやっとし続ける立ち位置ですよね。
そうそうそうそうやね、ポジション的にそうやね。
ねえ、
なんでこんなこともしてくれへんのとか、なん改善できへんのとか、うん、いっぱいあるよ。
あー、その解決策としてはお猿さんが市長になるか、
うん、
その立ち位置にいながらも、
うん、
何かその違うメンタリティを持って挑むかっていうところですか。うん、
そうやな、まあとりあえず任期はあと1年半ぐらいあるから、 その間は市長は市長で今おるわけで、だからその市長の下でも改善できるものは改善していきたいと、なので最近はねかなり頻繁にあの部長に会いに行ってる。
部長、
そう、あのまあ市長副市長がいて、その、まあ、その2人は政治家なわけやけど、実際にその事業を動かしていくのはその部長以下なんよね、まあ、いや行政職員、その部長や課長に頻繁に会いに行って話してる。で、なんていうのかな、こちらの考えを理解してもらおうと思って働きかけてる感じかな。
あ、それ大事ですね。やっぱりその私たちも健やかに生きるためには自立だっていうことで、なんか取り組んできたし、なるべく主導権を自分にっていうことで、取り組んできてたと思うんですけど、
そうそう。
で、私で言うとなんかその社会とか会社の歯車になかなかなれなくて、
あ、性格上？
性格上。で、他の人の土俵でできないなら自分で土俵を作ろうみたいな感じで、個人で仕事してるんですけど、だからなんかある意味その他の人が作った世界でやることをちょっとこう放棄したっていうか
はいはいはいはい、
だからなんかそういう場所でやれてる人たち、会社とかでもなんかそのいろいろあるけど、まあそこは聞き流してとか、あの他で補充してみたいな風にやってる人とか、
うんう
ん、さんもそうじゃないですか。なんか自分がトップっていうわけでもなく、あの意見を言う立場で実際やるんじゃないかっていう、そこの判断は他の人という位置、
そうそうそうそう、
ながらもどうやってやるかっていうのを考えてる人を、なんかそういう人たちを見るとすごい尊敬する私がなんかそこ降りちゃったから。
あ、なるほどね。いや俺も降りてんでは
いはい、
降りて会社経営しててんけど、たまたま市議会議員にならへんかっていう話でなったらね、執行権なくなっちゃったみたいな、なくなっちゃったっていうか執行権のない世界に入っちゃったって感じやな。
そうです。だからでもね、そこでやれる人ってなんだろう、より能力あるんだろうなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。その調整能力とかそういうこと。
そう。
まあ能力があるかどうかは分からへんけど。その能力がないとやっぱことは動かへんな。
ですよね。だそんな、白黒だけじゃなくてグレーのところでなんか、どういうふうに立ち振る舞うかとか。
そうね。そう。まあだからそのためにはもう対話しかないと思ってて。
すごくよくわかります。
だって執行権ないのにさ、その変えていってもらおうとしてるわけやん。ほんならやっぱいやいややられても困るしさ、そんなんでいいものできへんし、やっぱこっちが考えてることを、まあ、本質的に理解してほしいというか、でもどうもね、まあ、我々あのよく抽象度っていう話をするやんか。抽象度が異なる人にはやっぱ話が通じないね。それで今困ってる感じかな。
なんかその抽象度だったり、そのなんて言うんだろう、その世界の抽象的な世界が見える人、でなんかこう共通言語があってたり、なんか会話がスムーズじゃないですか。
そうね。
でもそうじゃない人とももちろんあの会話はしなきゃダメで、で関わる人、その自分がやりたいことに携わってる人だったりとかっていうのは、全員がじゃあその抽象度高いレベルで思考できるかって言ったら、なかなかそういう環境もないわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
そうなった時に、ちょっとその その人たちの言語も取得しなきゃいけないんだろうなと思うんですよ。
はいはいはいはい。
外国語をいくつか持ってるみたいな感じで、
うん、
ここでは多分こういう言い方をしたらいいんだろう、まあ、多分一つの言語じゃ成り立たないっていうか、
ああ、言語な、
言語もそうだし、なんて言うんだろう、伝え方とかどういう言葉として表現するかみたいのも、
うん、
もっと噛み砕かなきゃいけなかったり、なんかもっと面白く言わなきゃいけない
、うん、噛み砕くとかっていう話なんか分からんけど、
うん、
その抽象度低い場合って往々にしてその、うん、そもそもの目的が見えてないことが多いのよ。
あ、
だから何のためにこれやってるんでしたっけっていう問いかけをして、
うん、
気づいてもらうという関わり方をしないと、
うん、
なかなか分かってもらえない、
うん、
まあ言ったところで分かってもらえないことも多々あるし、
そうですよね、
うん、なんか例えばさ、
うん、
今丹波市の障害福祉に関して、
うん、
いろいろこう働きかけてんねんけど、
うん、
当然目的があるのよね、仕事には目的っていうのが、
うん、
で実はこの障害福祉に関しては障害者総合支援法っていう法律があって、
うん、
で全てその法律に基づいていろんなサービスが提供されてますと、
うん、
で法律って大体第1条のところに目的が書いてあるの、
うん、
でた、まあ、試しに言った言葉は悪いけど、うん、なんかやっぱ話がずれてるなと思った時にはその障害者総合支援法の目的はご存知ですかって聞くんだけど、
うん、
大体の人が目的を分かってないね。
あ、
その部長であっても課長であっても係長であっても、
うん、
分かってないのよ、
うん、
だから何のために自分はその障害者のために仕事をしてんのかっていう目的が分からへんまま、
うん、
仕事をしてはるから、
うん、
いろんなことがずれてくんね。
いやー、そうですよね。
そうで、この目的っていうのが何か言ったら人権尊重なんよ、
うん、
障害者でも持っているその人権、
うん、
その人権というものがちゃんと尊重されるような社会にしましょうと、そのために必要なのを支援をしていきましょうっていうのがこの障害者総合支援法なんやけど、
うん、
その目的が分からへんまま、まあいろんな仕事してはるのよね。だから目的が分かってないからずれるやん当然、
うん、
そこにすごいずれがあって、
うん、
なんか話が噛み合わないと。
なんかそれってそのお猿さんの周辺だけじゃなくって私の周りでもよく見かける光景だし、
うんうんうん、
なんでそうなっちゃうんだろう。
なんで、すごい問いかけが来たぞ。
なんで方にしてこうなるんですかね。
まあ、一つは従順なんやと思う。
ああ。
ああしなさい、こうしなさいと言われて、はい、わかりましたっつって、
うん、
で特にその公務員だからというよりか、もしかしたら大企業なんかもそうなんかもしれへんけど、
うん、
その組織で働く人たちやんか、
うん、
組織ってやっぱトップダウンや、
うん、
上が決めたことに従わなあかんという、
うん、
そうすると自分の思いみたいなものをあんまり出されへんやん、
うん、
出さん方が楽というかさ、そうなった時に自分でやっぱ考えなくなるんじゃない。
それはありますね、
うん、何のためにそれをしてんのかなんていうのは考えることあんまなくて、言われたからやるみたいな。
なんか会社もそうなんですけど、
うん、
その以前に学校教育、
うんうんうん、
もうやっぱりなんか外に答えがあって、
うん、
採点されてみたいな、
うんうんうん、
考える力をちょっとこう奪われる
よ
とか含まれてるなって最近感じてて、
はいはいはいはい、
そこからもスタートしてるのかなと思いました。
そう思う、
うん、
だからまあこの4月からさ、
うん、
長女がついに小学1年生になって、
はい、
昨日入学式やってんけど、
うん、
まあまあうちの子は自己決定っていう習慣がついてるから大丈夫な気はしてるけどね、
うん、
でも変にこう従順なマインドが入っちゃうと考えなくなるよなと思ってそこは危惧してる、
うん、せっかくねここまでそのマインドを育ててきたのに、
そうそう
ねえ
だこれを言うとほんま何やろな、お前頭おかしいんちゃうかって思われると思うんやけど、
うん、
こんな話をしてるとさ、その学校に行ったら考えなくなるとかさ、
うん、
なんか従順だからそもそも考えないんだとかさ、ちょっと非常識というか一般的な話ではないやん、
うん、
まあ学校に行ったらちゃんと言うこと聞きなさいとかさ、先生の言うこと聞くべきだとかさ、
うん、
そんなんが一般的やから、でも真理はそこにあると思うね。俺は
私も全く同感で、
うん、
なんか一般的とか、
うん、
いわゆる普通みたいのを、
うん、
本当に疑ってかかってるんでその世間からするとマイノリティだし
そうそう
変な人だし、それはもう分かってるんですけど
そうやんな、
るけど私はそれを自分が何だろう信じていることがあって、
うん、
でなんかそれを世界全体に広めようみたいなそんな強い気持ちもないんですけど、
うんうんうん、
近くの人にこっそり私はこう考えてるんだよねみたいなことは伝えていきたいなっていうのはありますね。
はいはいはいはい、そうやね、マイノリティやねんな。
マイノリティではあるけど、その時代の流れ的にはやっぱりそういう人たちもちょっとずつ増えてはきていて、
ああそう感じる？
感じます。
おお、そうか、
うん、
なんで増えてきたんやろ。
私的には、
うん、
まあネットの、
うんうんうん、
から結構クローズドなコミュニティが作りやすくなってて、
はいはいはい、
そういう考えを持ってる人たちが集いやすくなってて、結構広がったかなっていうのが一個あるかなと思ってます。
なるほどね、
うん、
まあ例えばこれまでやったらさ、丹波の田舎で生まれ育った子っていうのはその丹波の田舎の情報にしか触れることがなかったけど、まあ、もしくはマスメディアが流す情報か、
あ確かにどっちかですね、
どっちかやったやん、うん、それがネットでつながることによって、
うん、
なんていうのかな、本当多種多様な情報に触れることができるようになったよね、
うん、
それは確かに自分で考えるきっかけになるわな、当然なるわな、そら、
うんうん、なんか触れたくさん触れたからってなんていうの、うん、そのすごく視野が広がるかっていうと、逆にその触れた中の一つに縛られて今度またそこなんか固まっていく部分もあるのかなと思うんですけど、でも選択肢は確実に増えてますよね。
そうやな、
うん、
でなんか最近それをすごく感じるんやけどさ、
うん、
この間学校の開校式に行ったの、
うん、
でそれは2つの中学校が、まあ、廃校になって1つに統合されたんやけど、
はい、
そこの開校式 で、
うん、
で生徒代表の挨拶で一人一人の個性を認め合ってみたいなことを言ってたよね、
うん、
俺らの時代ってそんなん言ってへんかったやろなと思う、
うん、
個性を認め合うなんて、
うん、今時ですよね、
その今時やね、
うん、
だその感覚っていうのが実はそのより人権が尊重される側にあの移行してきてるなって思うんやけど、
うん、
そういう意味で言うと今時の若い子の方が人権意識が高い、
うん、
俺らみたいなおじさんよりかは若い子の方が人権意識が高いと思う、
うんうんうん、
逆に教わらなあかんのちゃうかなと思うね。
いや本当ですよ、
うん、
なんかもう親が子供に教えるとか、
うん、
先生が子供に教えるっていうのが本当ナンセンスだなと思ってて
、うん、
だからなんていうのかな、呼び方変えたらいいと思うんですよね。
何の
先生とかって呼ぶと、うん、やっぱりなんか先生も気分いいし、
うんうんうん、
でなんか教えてやんなきゃみたいな感じにもなるし、で、 従わせなきゃみたいな風になっちゃうから、
はあはあ、
名前で呼べばいいんじゃないかなと思って。
はいはいはい、なんかな、やっぱこう慣れて怖いもんで、
うん、
俺も市議会議員してたら先生って言われることがあるわけ
でしょうね。そうですよね。
そうで、もういやもう先生とかやめてってできるだけ言うようにしてんねんけど、最近ちょっと慣れてきた、
うんうん、
先生と言われることに、
うん、
もうなんかそれを否定するのも面倒やし、
うん、
それってなんか俺偉そぶってるようになってきちゃったのかもしれへんね。
うん、それかなって、先生になんか変な意味をもう付着せず、ただなんか相性みたいな感じに受け取ってることもありませんか。
まあ変な意味は特にないけどな、
うん、別にそれで気分良くなるとかなく、なんか呼び方的に便宜上みたいな
あ、その気分の話で言うと、慣れてない頃はほんまにむずがゆいというか気色悪かってんけど、
うん、
慣れてくるとその気色悪さはなくなってくる。
そうです、
慣れて、
うん
うん、で先生と言われることはやっぱな、あの気分がいいとかっていう感覚はあるよ、
うんうん、
どっかしら、うん、それがなんか何 そんな風になっていってしまわないかという警戒を自分自身にせなあかんね、
うんうん、そうですね。そこはちょっとこう意識しておけば、まあ変な方向に行かないと思うから、
うん、とは思うけどな俺も、
うんうん、とかね、なんかまあ別に先生っていう呼び方を変えたから、それもなんていうか小手先の話なんで別に
まあな
じゃないんですけど、
あとさ、
はい、
まあ、昨日あの、長女の入学式があって、
うん、
でまあそこで先生の、まあ、それこそ先生の話を、
うん、
保護者も一緒に聞いててんけど、
うん、
ちょっと気になることがあって、
うん、
あの子供たちを褒めてやってくださいみたいなこと言われてんや、
うんうん、
前言ったっけこの褒めるの話。
うん、褒める聞いたな。その叱るもそうだし、褒めるもちょっと注意が必要だよみたいな。
そうそうそう、なんかほまあまあおすげえなと思って純粋に思ったらそれは褒めるけど、
うん、
そうじゃないのに褒めようとしたらやっぱそれ見透かされてると思うし、
うん、
でその褒めることのデメリットをやっぱり考えた上で褒めるなら褒めるってことをせなあかんと思うんやけど、
うん、
やっぱ褒められたら嬉しいから、
うん、
人って、
うん、
褒められたくなるやんか、
うん、
ほんなら褒められたいからやるっていうことになるやん。
なる。
動機が褒められたいからになっちゃうと結局自分本位じゃないやん、
うん、
他者評価が欲しくて何か行動を起こすわけやんか、
うん、
例えば宿題全部やります褒められたいからとか、
うん、
いやそうじゃなくて本来その宿題なんてものはやるやらへん別に俺はどっちでもいいと思うけど、
うん、
この勉強おもろいわと思って熱中するとかな、
うん、
それって自分からこう自発的に出てくるものやん。
そうですね。
そう、そういうこう自分から出てくるものに従って生きていくことがやっぱ自分らしい生き方につながると思ってて、だからあんまり褒めてくださいっていうのはちょっとナンセンスちゃうかなって思ったのよね。
だからやっぱりそこもその自分考えない人を作ると思うし、あの自分の中から湧き起こるものを原動力に動かす人を作ってしまう、
そうそう、
要因になりますよね。
そうなんですよ。ちょっと気になっちゃった。
だからやっぱりなんか褒めるのも結構その上下っていうか、なんか、
うんうんうん、
偉い人が下の子を褒めると
叱
るのもそうだし、
うん、
そのさっきの先生と生徒って言ってもなんかその上下じゃないですか。
そうやな。
なんか先生って相手のことを呼んだ瞬間自分が下になるっていうか、
はいはいはいはい、
それがちょっと私的にはなんか気持ち悪くて、
うんうんうん、
でも常に誰とでもフラットでいたいし、
うん、
子供とだってなんか大人が上なんて絶対ないし、さっき言ってたみたいに子供から教わることいっぱいあるし、
うんうんうん、
ただそのできることとできないことの種類が違うだけで。
そうね。フラットな。だからそれで言うとさ、あの先輩後輩の関係なんかも気色悪いな。
悪いです、めちゃくちゃ。
先輩の言うこと聞かなあかんとか、なんでやねんって思うもんね。
ね、
なんで後輩の俺のことを聞いてくれへんねんとかさ。
うん、
そうだから、そんな、そんなスタンスやから俺一応議会で最年少やけど、
うん、
めっちゃ言いたいこと言ってるわ先輩方に対して。
ああ、そうなんですね。
うん、だってそんな関係ないと思ってんの。
うん、だってそれこそ人権ですよね。その年が下って何っていう。
そう、朱子学ですよ、朱子学。
あ、
男と女とかな、年齢が上下とかな、
やっぱそういう幻想から、今徐々に目覚め始めてるかなとは思うんですよね、時代的にも。
まあ特に日本はここ数年ですごい変わると思うで。
うん、
あの法律ができたからね、子供基本法っていうのが、
うん、
この4月1日から施行されてんけど、それは子どもの人権を守りましょうっていう法律やねんや。
うーん、
でこれまでなかなかその子どもの人権に関して、うん、政府が踏み込んでこなかったのよ、
うん、
でそれはちょっといろんな政治的な背景があってのことみたいねんけどね。
うーん、
まあ言っちゃえばあの安倍さんがさ、
うん、
撃たれたやんか、
うん、
安倍元首相が、
うん、
あれって統一教会、まあ、旧統一教会がバックにいてっていう話だったでしょ、
うん、
いやまさにそれで、
うん、
その統一教会って基本的に子供のことよりかは親のことを優先するというか、
うん、
そういう思想があるんだよね、
うん、
だ実際にその子供の人権が侵害された結果、あの山上容疑者やったっけ、
うんうんうん、
まあ、彼なんかは大変な子供時代を過ごして、それで統一教会をこう潰すために安倍さんを撃ったっていうことやと思うんやけど、そうだからね、そのどうしても自民党右派と言われる人たちのバックにはその統一教会の絡みがあって、で当然そうなると子供の人権なんていうのはなかなか歌えなかったと。で安倍さんから菅さんに総理大臣変わったやんか、
うん、
で菅さんが爆速で仕事しはったみたい、
うん、
でその時に子どもの人権を守りましょうみたいな、あ政策をどんどん出していって、
うん、
で子ども家庭庁もできて、
うん、
でもうこの4月1日からほんま法律としてそれがもう始まってるからさ、だから子どもに対してのその関わり方っていうのはこれからかなり変わっていくと思うよ。我々がよく言ってる自己肯定感を育むような関わり方になってくる。
おお、じゃあそれは希望と考えていいんですかね。
もちろんです。
うーん、
すごいことやと思う。ただ、うん、その例えば学校現場とかさ、
うん、
いきなり変わられへんやん。
そうなんですよね。
そうだからそこをどうマネジメントしていくかっていうのは教育長とか学校長とかの采配によるから、
うん、
かなり大変な数年を過ごすことになるんちゃうかな、学校現場は、
うん、
価値観が180度変わるからさ。
そうですよね、何だったのってなるもんね、今までの信じてやってきた人たちは。
そうそうそうそう、
うん、でもそれがこう隅々まで浸透するようにどうやってやっていくのかな。
どうすんのやろな、ほんま。
さっきさ、お猿さんが言ってましたけど、やっぱり結局何せ対話しかないなみたいな話あったじゃないですか。
うんうんうん、
でも対話だとちょっとスピード感的にはゆっくりじゃないですか。
そうだね。
しかも1対1だったら、うん、だとなんかより伝わるけど、
うん、
また1対マスになるとさらに、うん、なんかエッセンスは薄くなるし、
うん、
でそれをなるべくスピード感を持って なんか濃度濃く伝えるってなると、
うん、
そんな魔法みたいなことってあります？
魔法はないでしょ。
ないか、もしくはあれかな、なんかわかんないけどガンジーみたいななんかすごい人の心を動かすスピーチだったり、
あ、そういうのは考えられるやろうけどな、
うん、
でもまあ基本的には対話やと思う、うん、で対話する中でこう気づきが得られて、
うん、
まあすごい腹立つと思うねん最初、自分のそれまでの考えと違う概念がボーンって掘り込まれてくるわけやからさ、俺もやっぱあるもんそういうのは、
うん、
だけど一回それを、うん、咀嚼して、
うん、
あ、やっぱこれは自分の考え改めなあかんなと思えるかどうかよね、
うん
うん、
でもなんていうのかな、やっぱりその教育の現場で働くことを決めた人だったり、
うん、
公務員の方だったり、
うん、
結構どちらかというと種類的には従順に今までの感じでやってこられた方が多いと思うんですよね。
はいはいはい。
そこで今までこう培ってきた価値観みたいのをぐるりって変えるって結構なことだなと思いつつ、
うん、
思いつつその多分抗ってるときついはずなんですよね。だからなんかきついし辛いしなんかしんどいになっていくはずで、
うん、
でそこから解放されるためにはやっぱり頭の中ちょっと変えていかないと、
うんうんうん、
にはならないから、
うん、
いろいろ状況的にもきつくなるはずなんで、
そうやな、
うん、そうなった時に変わるタイミングが来るのかなとか、
まあそう、俺の場合なんかは状況がきつくなって、
うん、
鬱になったやんか、
うん、
鬱になったら変わらざるを得なかったから、
うん、
変わることができたけど、
うん、
鬱、まあ、鬱にもならんとよう考え方変えられたなっていうのは変な表現やけどさ、
うんうん、
でもなんかそれぐらいの衝撃がやっぱいるかもしれへんよね。いるというか、まあ、俺ほんま鬱にならんかったらこんな考え方なってないと思うねんな。
うん、なんかね、この間子供とこんな理由で絶滅しちゃいましたみたいな本買ったんですよ。
おうおうおう。
で、絶滅しちゃった動物たちがなんか、うん、なんだろう、のんびりしすぎて絶滅しちゃいましたとか。
おう。
笑いすぎて絶滅しちゃいましたとか。
そんなんおんの？
なんかその種類は思い出せないけど、なんかそういういろんな理由でその変わらなきゃいけないタイミングで変われなかったから、
うん、
絶滅しちゃいましたみたいな本があって、
うんうんうん、
人間もそうだろうなってすごい思ったんですよね。
そうそうそう、いやほんまそうで、変化できへんかったやつが絶滅するからな。
そうなんですよ。
ダーウィンさんが言うてへんかったっけ？ダーウィンやったっけ？
うんうんうん、
強いものでもないねんな、生き残るのって。
あ、そうそう、
変化できるものが生き残る、
うん、
その変化がなできるかやな、ほんま、
うん、でも結局不自然なものっていうのはなくなっていくと思うんですね、
うん、
私たちもっと若い頃にやっぱ自然がお手本だよねみたいな話を、
うんうんうん、そうだな、
うん、覚えてますかね。
覚えてる覚えてる。
で、いまだに私本当それだなと思ってて、
うん、
なんか今ここに残ってるものっていうのはやっぱり自然のなんていうのかな、自然のそのシステムに合ったものというか、
はいはいはい、抗ってないものが残ってんねんな、
うん、と思う、うん、その自然っていう、うん、システムには勝てないから、
うん、そうね、本当そう、わかるわ、
はい、だからまあそんなに 寄付したり憂いたりしなくても、うん、まあなるようになるんだろうなっていう
はいはいはい、はい、
感じもしますね。
うん、だから俺個人なんかはそうやね、
はい、
個人とかまあ自分の家庭とかは、
うん、
でもそれを政治の世界でどう広げるかとかっていうのに非常にこう頭を悩ますというか、
うん、
まあ、難しさを感じるな。
そうですね、
うん、だんだんやっぱそんな流れになってきてて、
うん、
その子どもの人権の話でもそうやし、
うん、
あと農水省がさ緑の食料システム戦略っつって、
うん、
これから有機農法の割合を高めていきますよっていう取り組みをすんねんけど、
はい、
それもやっぱ自然の方に帰っていってるわけよね、
うん、
有機っていうことは、
はい、
だからほんま時代の流れとしてはそっちの方に来てるから、 そこへの理解を、うん、まあそんな深く考えていいんかなわからんけど、
なんかね深く考えてめっちゃ深掘りして深掘りしてもう出てこれないぐらい深掘りして、でなんかし尽くすともう楽しければいいかみたいになって
なるよねあそうそう、あの鶏飼うてるやん、
はい、
さっき近所の飲食店行って、
うん、
ここで出てる生ゴミもらえませんかって言ってんやん、
うん、
思ったらえって感じになってんけど
そりゃそう、
いや実はあの鶏を飼っててねと、
うん、
で鶏の餌にしたいんだと、
うん、
であの餌を持ってきてくれたらまあ B 品とかやったらちょこちょこあげるしみたいな卵ね、
うんうん、
それ卵でお返しするからみたいな話をしたらすごいなんか乗り気で、
うんうん、
興味が湧いてきたそれとかって、でそういうのをまあ身近なところからちょっとずつ広げていくっていうのはやっぱ大事やろうな。
大事ですね、
うん、だそういうことをせずになんか SDGs 言うても、
うん、
まあ言うは易しやからさ。
本当ですよ、
うん、ああそうやな、今ちょっと話してすっきりしたわ。粛々と自分の周りから固めていくと。
そうですね、
でそれをもってして広く発信すると、
うん、
もうそれだけやな。
それだけですね、シンプル、うん、
そうだね、
うんうん、そうだそうだ、なんか両方から行きたいですね。こうなんていうんだろう、さっきのスピーチだったりとか、なんかそれから振りかけていくような
そうそうそうそう、
マスに向けての発信もそうだし、
うん、
なんか近場から固めていくみたいな。
そうやな、両方やな、
ね、両方ないと多分言葉も嘘になるし、
うん、
で多分地道に近場だけだと追いつかない部分もあるし、
そうそうそうそう、うん、まあつまりこれまでと同じということやな
結局戻るのね、うんまあでもなんか納得して取り組むのと、なんかどうなんだろうと思いながらやるのとでは絶対違うはずだから。
そうやね、
うん、私もこれで確認できたんでまた粛々と活動していこうかなと思いました、
はいはいはいはい、なるほどなるほど、
はい、まあてな具合で今日は新規に突入した1回目だったので、うん、最近どうよっていうような話をしました
ミファの最近どうよは聞けてなかったな、
まあ、それは次回ということで。
そうやな、
はい、また4月なのでちょっとテンポよく撮れますかね。
あ、いけるよ。
いけますか。
うん、
うん、そしたらまたお誘いします。
はいよ、
はい、ありがとうございました。
はいはい、どうもありがとうございました。